大会って遠藤さん本当にいいんですか？このままだと遠藤さん一生、この間私が言ったことでごめんなさい、私つい興奮してひどいこと。
いえ、正直に言ってもらって感謝してるんです。おかげで私目が覚めて現実と向き合えたんですから。手の届く相手でパートナーは探さないといけないって、いいアドバイスいただきましたよ。
それじゃあ大会なんて言わずにまた一緒にお相手探しましょうね、遠藤さん。
いえ、だからアドバイスいただいたおかげでできたんです。一生一緒にいてくれる素敵な相手が。
本当ですか？それは、大会は残念ですけど、それは良かったです。遠藤さんが幸せになれたなら私祝福します。
恥ずかしいんですけどね、まだ子供も諦めてないんですよ。相手も絶対私に産ませたいって。力になってくれた相談所の皆さんのためにも私絶対幸せになりますから。
遠藤さんの年で53で子供？
私は笑顔で結婚相談所を後にした。あの夜、私とヒロトは朝が来るまで、ヒロトの帰りの電車ギリギリまでお互いの体をドロドロにしながら近親相姦のセックスに溺れた。それでも私たちはちっとも満足できずに、求める気持ちが尽きなかった。もう絶対に離れられない、離さないとお互い誓い合った私たち。大学に入るための勉強、新生活に慣れておくため、私たちは適当に理由を作って、私の家にヒロトが泊まりに来れるようにした。毎週のように。土日に私の家を訪れた日は、来てから帰るまで、食事とお風呂以外はほとんどの時間を愛し合うことに使う。夜から朝にかけて、ベッドから起き上がれなくなるまで仲出しセックス。お昼過ぎに起きて、ご飯を一緒に作りながらキッチンでタッチバック。午後は今のソファーでお互いの性器をがっつくように舐め合って、夜はまたお風呂で汗を流してからベッドで一日中、朝から晩まで何回でも。一週間会えなかった寂しさと、たまった欲望を吐き出すような狂った近親相姦の時間はあっという間に過ぎていく。やがて冬になり、ヒロトの大学合格が決まった。まだ少し先だけれど、ヒロトは私の家で暮らし始めることになるだろう。その時のために、ヒロトには黙っているけれど、私は不妊治療を始めた。きっと一緒に暮らし始めたら、私たちは毎日取り憑かれたようにセックスに溺れる。ヒロトの精液は毎日私の子宮にたくさん注がれる。だから、あの子ならもっと興奮してくれる。取り返しのつかない近親相姦の妊娠なんて。ヒロト、おばさん絶対赤ちゃん産むからね。早くヒロトのお嫁さんにならないと。幸せ。